今朝はマタイによる福音書26章31節から35節の御言葉に聞きます。主イエスは十字架にかけられる前の夜、12人の弟子たちと共に地上における最後の食事をなさいました。弟子たちとの別れの食卓と言い得るわけです。この後主イエスは十字架に死なれることになるからです。しかしこの食卓は主イエスが弟子たちと囲まれた最後の食卓であったということにはとどまりません。先週も見ましたように、ここで主イエスは主の晩餐の礼典を制定されたのです。いよいよのキリストの教会に連なって生きる者たちが救いの恵み、命の恵みに養われ続けることができるように、主は御自ら食卓を備えてくださったわけです。その意味ではこの最後の食卓は、最後の食卓どころではなく、この食卓から主と共に生きる新しい民の命の営みが始まっていくことになります。この食卓を囲んで生きる新しい民、すなわち新しいイスラエルと呼ばれる新約のキリストの教会の歴史が、この食卓から始められていきます。けれども、この幸いなる記念すべき食事を終えて、弟子たちと共にオリーブ山へ赴かれる、その道の途中、主イエスは弟子たちに、こう言われます。31節、今夜あなた方は皆私につまずく。私たちは先に12人の弟子たちの一人、イスカリオテのユダが主イエスを裏切る、売り渡すことになるということを見ました。21節、一同が食事をしている時、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。しかし今朝の31節では主イエスは、あなた方は皆私につまずくと言われるのです。ユダだけではない、12人の皆が主イエスにつまずく。十字架を前にして激しい信仰の試練が弟子たちを襲う。そして彼らは一人残らず信仰の挫折を経験することになる。このことを主イエスは予告されたのです。先週も申しましたが、主イエスと12人の弟子たちの共同体、これを世界最初のキリスト教会と見ることができると思います。けれどもこの世界最初のキリスト教会は、十字架を前にしてガラガラと音を立てて崩れてしまう。それまで熱心に忠実に主イエスに仕えてきた、主イエスに従って歩んできた弟子たちが散り散りになってしまう。十字架のもとに主イエスお一人が残されることになる。それが福音書の語る真実、事実であります。なぜそのようなことになってしまうのでしょうか。31節を見たいのです。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまう。これは旧約聖書ゼカリヤ書13章7節の御言葉を主イエスが引用しておられるわけですが、ともかく打たれるのは羊たちではなく羊飼いです。羊飼いは羊たちを養い守り束ねていた。その羊飼いが撃たれる、命を奪われる、そしていなくなる。そうなれば羊たちは生きてゆけない。ここで羊飼いとはもちろん主イエスのことであります。この後主イエスは撃たれる、捕らえられ、裁判を受けられ、十字架につけられる。そして羊たち、弟子たちのもとから羊飼いがいなくなる。 教会の頭が教会から取り去られる。だから羊の群れは散り散りになるのです。世界最初のキリスト教会は崩壊するのです。今夜あなた方は皆私につまずく。この主イエスの御言葉に弟子たちはどのように答えたのでしょうか。この御言葉を聞くと一番弟子とみなされていたペトロが言いました。33節、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。たとえここにいる皆がつまずいたとしても私だけはつまずきませんとペトロは答えたのです。それに対して主イエスはペトロに仰せになります。31節、はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。この主イエスの御言葉を私たちは覚えておかなければなりません。なぜなら、主イエスとペトロとのやり取りはここで終わってしまうのではなく、57節以下、それから69節以下にもつながっていくことになるからです。57、58節、人々はイエスを捕らえると大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠く離れてイエスに従い大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。69から75節、ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと他の女中が彼に目を留め、言い合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った、確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。主イエスがここで予告された通りのことが起こるわけです。鶏が鳴く前にペトロは三度主イエスを知らないというのです。そのような進み行きを見てまいりますと、マタイによる福音書はこの後にペトロの一番弟子とみなされていたペトロの姿、ペトロという一人の人間に焦点を当てて追っていく、そういう印象もあるかもしれません。けれども一つのことを覚えておりたいのです。主イエスにつまずくということは決して彼だけの問題ではありません。他の弟子たちの問題でもあったわけです。なぜならたとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言ったのはペトロ一人ではなかったからです。35節によれば、みんながたとえ死ぬようなことがあったとしても私はあなたについていくと言ったのです。みんな同じように言ったのです。私たちは17節以下でイスカリオテのユダの裏切りについて見ました。その時にもこのことは決してユダ一人の問題ではないのだということを確かめたと思います。その時にも申しましたが、ある説教者はこのユダの問題を問う時には他ならぬこの私の問題を引っ提げて問わなければならない、ユダを通して私の問題が問われている、なぜならユダの問題は私の問題である、ユダも人間である、 私も人間であるからだ。このような指摘をしていたのであります。聖書は神の言葉です。神の言葉であるゆえ、聖書は人間の真相、偽りのない人間の姿を浮き彫りにします。そのことにおいて聖書は容赦をしないです。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずかない。このようにこの時ペトロが言ったことには、彼なりの自負もあったと思います。彼はすべてを捨てて主イエスに従ってきました。さまざまな困難や試練が重なりましたが、今日までひたすら主イエスに従ってきたのです。だからこそ彼は、他の人々は知らないけれども、この私だけはあなたに従っていくのだと、死んでも従っていくのだということができたのだと思います。しかしやはり彼の理解は不足していた。自分とは何者であるのか、人間とは何者であるのか、この点においてペトロの見方は浅かったと言わなければなりません。人間存在の罪と弱さを掘り下げることにおいて彼は詰めが甘かったと言わなければならないです。なぜ詰が甘くなったのでしょうか。それは自分を超える方の、すなわち神の眼差しを持って自分自身の、また人間存在の在り方を見ようとはしなかったからです。彼は自分の目で、自分の計りで自分を見、人間を見ていたに過ぎなかったわけです。ですからペトロは人間の救いということについての十分な理解になお至っていなかったのです。人間の罪は人間自身の手には負えないものである。したがって人間の救い、人間を救う救いは神の手からいただかなければならないものである。救いとは神の御業によって成し遂げられるものである。この根本的に重要なことがなお彼には分かっていなかったです。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずかない。ペトロも他のすべての弟子たちもそのように言いました。そこに思い違いがあったのです。まさしく彼らは信仰とは自分の足で立ち、自分の知恵と力と経験によって主イエスに従っていくことであると思っていたのです。ここですでに見た16章13節以下を思い起こしたいのです。主イエスは弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかとお尋ねになると、ペトロが弟子たちを代表する仕方で答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。主イエスはこの信仰の告白をお喜びになって、彼にペトロという新しい名前を与えられたのです。それまでバルヨナ・シモンという名であった彼を、ここでこの時から主イエスはペトロという名でお呼びになるのです。しかし16章20節以下でこのように記されていますが、それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして勇め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。主イエスが、私は必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから苦しみを受け 殺される、十字架につけられることになる、そのように予告をされて、その時にペトロは主イエスを脇にお連れしていさめるんです。なぜペトロは主イエスをいさめたのでしょうか。この十字架の予告が思いがけない言葉であったからです。主が語られたことに彼は耳を疑ったのです。そして言ったのです。あなたにそんなことがあってはなりません。あなたの身にそんなことが起こるはずがありません。彼はあなたはメシア、生ける神の子、そうシュエスに向かって告白をしました。彼のこの告白は正しいんです。イエス・キリストはメシア、世を救う救い主であられ、生ける神の一人子であられる、その通りなのです。しかしなお、この時のペトロにはこの信仰の告白、あなたはメシア、生ける神の子であられるという自分自身が成した信仰の告白の意味が分かっていなかったのです。つまりメシアとはすなわち十字架のメシアである、十字架の道筋を通ることがないメシアなどありえないということ。人間が救われるためには神の一人子が苦しみ死なれることが必要であること、メシアは必ず十字架の道を通らなければならないということ、このことが彼には分かっていなかったんです。この時のペトロの、また弟子たちの救いの理解には十字架がすっぽり抜け落ちていたのです。なぜなら十字架は生まれながらの人間やこの世の人々の理解にとってはつまずきでしかないからです。ですからペトロは十字架の予告につまずいた、そして主イエスをいさめた。しかし主イエスはペトロに言われました。あなたは神の計画の、神の救いの計画の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。私たちは覚えておりたいのです。十字架ということが抜け落ちてしまったら、他のことがいろいろと整っていたとしてもキリスト教信仰は成り立たないんです。ただ空虚なものでしかなくなるんです。ペトロというのは岩という意味であります。確かめておきたいのは、このペトロというのはこの人自身が岩のように揺るぎない堅固な存在であるということではないということです。誤解しないでおりたいのですが、彼は岩ではありません。彼は十字架のキリストを鶏が鳴く前に三度知らないと言ったのです。そのように彼自身は決して岩と呼ばれるには値しないものであります。誠に弱い、揺らぎやすいものであった。それはペトロだけではありません。他の弟子たちも同じであったのです。十字架を前にして12人の信仰者の集団、すなわち世界で最初の教会共同体は崩壊しました。誠にショッキングな事実です。けれども一つのことを言うことができるのです。この十字架の下で弟子たちが信仰の挫折を味わう、主イエスを見捨てて逃げてしまう、このことも神の計画の中にあった。ゼカリア書の13章で、私は羊飼いを打つ、私というのは主なる神と解釈すれば、神ご自身が、本父が御子を打たれた、それも 神の救いの計画の中にあったこと。なぜならそのことが彼らが本当に救いと命の真理を知り、真の信仰に生きるようになるために必要なプロセスであったからです。すなわち彼らは十字架に死なれ、三日目に墓を破ってよみがえられた復活の主と出会った、よみがえられた主が彼らと出会ってくださった、その時に初めて知ることになるのです。岩とは自分たちのことではなかった。主イエスこそ岩であられる、揺るぎない命の砦であられる。そしてこの岩なる方を命と人生のもとへに据えて生きるなら、何があっても揺らぐことはない。この世のいかなる罪の力、死の力、暗黒の支配をも打ち破る、黄泉の力にも勝利をする、大いなる命の君を仰いで生きるなら、このお方に愛され、許され、守られ、このお方の御手にしっかり捉えられて生きるなら、この世のいかなる試練にも決して揺るがされることはない。弟子たちはその真理を知らされて、そこから崩壊したキリストの教会が再建されていくことになるのです。今度は二度と倒れることがない、イエス・キリストを岩とし土台とする真のキリストの教会が立て上げられていくことになるのです。そのこととの関わりで、今朝耳を傾けるべき大変大切な御言葉があります。それは32節です。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。ガリラヤはよみがえられた主イエスが弟子たちと出会ってくださった場所です。つまり主イエスはこの後起こるすべてのことをご存知の上で先回りをしてくださる。ユダの裏切りやペトロの否認や他のすべての弟子たちの逃亡や、その一切の進み行きをご存知の上で先回りして弟子たちと出会ってくださるのです。私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。これは十字架にかかられる前に明確な仕方で語られた主の救いの言葉です。挫折した彼らを許し、傷ついた彼らを癒し、本物の信仰を与えて立ち上がらせてくださる、その主イエスの救いの御言葉です。私たちもしばしば信仰の試練に遭い、また信仰の挫折を味わいます。洗礼を受け教会に連なって生きる者たちも、彼らも、私自身もでありますが、福音を見失うということがあり得る。また何度もつまずく、ついに一度もつまずきを味わわない、経験することがない、そのような人はおそらく一人もないと思います。その点ではペトロは私たちと別の人間ではありません。彼が示した弱さは私たちの弱さでもあります。しかし誠に幸いなことに、ペトロとは彼自身ではない、私たち自身でもない、主イエスです。彼の岩なる方は彼を引き起こしてくださる、立ち上がらせてくださる。主イエスこそ私たちの岩、揺るぎなき命の砦です。また教会のもといです。いかなる時にも私たちを支え守られる方です。今朝改めてこのことを確かめ合いたいと思います。祈ります。 主なる神様、私たちを、また世を、人間を救う救いの御業を、あなたは御子を通して成し遂げてくださいました。心から感謝をし、皆を褒めたたえます。聖書に語り示されている救いの真理について、知恵深き者とならせてください。救いの知恵を与えてくださることによって、私たちを誠の喜びへと誘ってください。主の御名によって祈ります。アーメン。